おはようございます。高原豪一郎です。私は先日人口2000人という小さい村に行って聖書のメッセージをする機会が与えられました。先日ここの住民たちの間でちょっと話題になるようなことが起こったんでした。ある老夫妻の家の前に1台高級車が止まったんですね。見ると中から市長と大物女性演歌歌手が降りてきまして、スーッと家の中に入っていったって言うんです。そしてしばらくするとスーッと出てきて帰っていったって言うんですね。もうみんなびっくりしたんですね。あの老夫婦と市長は何の関係があるんだろう。あの老夫婦と芸能人どんな関係があるんだろう。彼は何しにやってきたんだろうって言うんですね。まあ後で分かったことですが、その地域では100歳の誕生日を迎えると市長がお祝いにびっくりさせるようなプレゼントを届けるそうです。でも理由がわかるまでは皆さん何のための訪問だったのかと、詮索したんですね。さて聖書の中でキリストがこうおっしゃっています。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。キリストがこの世に来られた理由は全ての人に公表されているわけですね。それは失われた人を探して救うために来られたのです。失われた人とは一体どういう人のことを言うんでしょうか。それは神のもとから失われた人、すなわち私たちの作り主である神様との関係を切って生きている人、神様などいないかのように生きている人、あるいは神の世話にならずに自分の力で生きていると思っている人を失われた人と言うんですね。そしてこの失われた状態のことを聖書は罪と言うのです。多くの方は罪人と聞かされてもまずピンとこないんですね。私は何も警察に捕まったことがないとか刑務所に入ったことがないとか言われるわけです。どうして罪がわからないか、私は三つの理由があるんではないかと思います。第一は罪の意味を勘違いされているからですね。聖書が語る根本的な罪というのは犯罪を指すのではなく、自分を作り生かしておられる創造主を無視して勝手に生きることなんですね。先日愛用の自転車を盗まれた方が2ヶ月半の捜索の末、ついに駅前で自分の自転車を発見したんですね。近づいてみると前よりもベルが新しくなって荷台にピンクのゴム紐が取り付けられている点が違います。しかし本体は紛れもなく自分の自転車なんです。自分の名前の部分は削り取られているんですが、その削られた部分が名前となっているんです。それでハンドルを握って確かめていると、なんと今の持ち主がやってきたんですね。そして人のものを勝手に触るなというふうにすごい剣幕でやってくる。それですぐに110番したそうですが、自分を突き飛ばして猛烈な勢いで逃げていったそうです。まあ彼女曰く、盗まれたことも腹が立ったけど、盗んだ本人から泥棒呼ばわりされたことはもっともっと怒りとショックでもう目が回りそうだったというふうにおっしゃってました。盗人たけだけしいというのはこのことですよね。しかしこの厚かましい態度と同じことを、実は人は神に対して行っているというんです。この地球や宇宙や空気も水も太陽も、それら私たちはなければ何にも生きていくことできませんが、それらの本当の所有者は神様ですね。私たちはその神のものをタダで使って生きています。神のものをタダで使わずには1秒も生きていくことできません。ところが散々持ち主である神に依存し、助けを受けながら、その本当の所有者を無視し、神から離れ、自分が世界の所有者であるかのように振る舞うということは、究極の厚かましさ、究極の勘違いではないでしょうか。そして聖書はこれを罪と言うのです。第二に、私たちの心をご覧になる神を否定すると、 罪がわからなくなるということですね。なぜでしょうか。人間というのは自分しか知らない過ちを簡単に忘れることができるからです。まあ、男性の方だったらズボンのチャックを上げ忘れて街を歩いた経験が、まあ、何回かあると思うんですね。途中で気づいてさりげなくシュッと上げるんですが、一生の間に何回上げ忘れたかいちいち覚えてないと思うんですよ。私は以前100名近い方々の前で約1時間熱弁振るって聖書のメッセージをしたことがあるんですが、最前列の方が皆さんそわそわしてるんですね。メッセージが終わった後で、高原さん、チャック開いてるよって言うんですよね。もうその瞬間みんなドーッと笑ったんですけど、私は一生忘れることできないと思います。皆の目にさらされたしくじりというのは、強烈に記憶に残るんですね。しかし逆に言うと、自分しか知らないしくじり、自分しか知らない過ち、そしてもっともっと深刻な罪については、平気に忘れてしまうことができるんです。しかし、私たちの心をいつもご覧になる方がおられるのです。それが神なのです。神というお方を否定すると、人は自分しか知らない過ちを忘れやすくなるんですね。第三に、自己中心になると罪がわからなくなるということですね。まあ、よく私は、誰にも迷惑をかけてないんだから、自分の人生に口を挟むのはやめてくれ、などという言葉を聞くことがあります。でも、迷惑っていうのは、かけられた人が感じるものであって、決してかけた側は感じることないんですね。ですから、迷惑かけてないというのは、本人が言うのはおかしいことなんです。本人としては、親切心でやってるつもりが、実は相手にとってとんでもないありがた迷惑であるということは往々にしてあるんじゃないでしょうか。ところが我こそは人生の中心と思って回り出すと自分が見えなくなります。そしてこれが失われている人の特徴なのです。絶対的な中心である神から離れると人は誰しも自らを中心に乱すんですね。そして、この失われた人。キリストは、この失われた人に用があって、この世に来てくださったのだと言うんです。ある時、ムーディーというアメリカの伝道者が、刑務所伝道をいたしました。そこには広いホールがなかったので、全員が独房で聞くんですが、語り手としては廊下に向かって話すわけですね。聞いてる人の姿を一人も見ることができないんです。そこでムーディはメッセージをした後で一つずつ独房を訪ねて感想を聞いて回ったんです。どうですか？罪を悔い改めてキリストを受け入れませんか？すると、客人よ、俺たちのことをあんまり罪人呼ばわりしないでくれ。俺がここにいるのは偽証人のせいでこうなったんだ。また次の独房では、俺が捕まったのは俺自身が悪かったんじゃない、運が悪かったんだ。また次の独房では、俺は潔白だ、俺ははめられただけだ。まあ、かつて訪問した刑務所の中でこんなに無罪潔白の人ばかりが集まってる刑務所は初めてだと、まあ、彼は書いてるんです。ここではキリストは誰も救うことができないんですね。なぜなら一人残らず皆失われていないと言い張っているからです。しかし別のフロアにいる一人の囚人は違いました。彼は絶望していました。私の罪は追い切れないほど重い。ムーディは言ったんです。もしそうならあなたの罪を代わりに追ってくださる方に任せませんか？誰です、それは。イエス様ですよ。ああ、彼は追ってくれませんよ。どうしてですか？私は生涯神に罪を犯し続けてきたからです。その時ムーディは言ったんですね。いや、あなたがどうして来ようが関係ない。巫女イエスの血は全ての罪から清めてくださると聖書にあります。彼はその場で自分の救い主イエス様を受け入れたんですね。 キリストは失われた人にこそ用があるのです。失われた人を探し、救うために来たんですね。この御言葉がその瞬間に成就したんですね。どうぞあなたもイエス様を救い主として信じ受け入れてください。